ようございます。9月に入りました。今1階の工事が続いてますので、これ生産士が今日置いてるだけで来週となりますので、はい、ぜひ来週の礼拝にも、お越しくださって、共に生産式を受けたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。天の地なる神様、皆をあがめます。先ほどのお祈りにもありましたように、私たちそれぞれ全く違うところで生まれ育ってきましたが、このように神様の教会に集められて主イエスキリストにあって一つとされている恵みを私たち自身が今味わい、そしてその恵みにの応答として今礼拝を捧げています。神様が礼拝を最初から最後まで祝福してください。また聖書の御言葉を共に味わいますが、私たち一人一人に必要な霊の糧を神様がお与えください。すべてを御手にお委ねして、主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。おはようございます。今朝はエペソ人手紙からのメッセージですが、昨年の春頃も、そのスケジュールに入っていましたので、メッセージをしたんですけれども、その時は非常に細かく、お話をした関係で1章だけで終わってしまいました。パウロが書いた手紙は前半に手紙全体をまとめる、理論的といいますか神学的な内容の部分があって、で後半はそれを踏まえての具体的なおすすめがあるパターンが多いんですけれども、今回はエペソ人手紙のこの具体的なおすすめについて、3回ほどにわたってお話しできればと思います。その前に1章から3章までの流れを、ごく簡単ですけれどもまとめたいと思います。で1章から3章までは特に私たちクリスチャンがどのようなものであるかを語っています。私たちクリスチャンは世界のもといの据えられる前から神様によって選ばれているということ、今1章からお話ししていますけれども、選ばれたものである、そしてイエス・キリストによって神のことをされたということが明らかにされています。そして天にあるものも地にあるものも全てがキリストにあって一つにまとめ上げられるという、本当に壮大な神様のご計画、その中で私たち一人一人クリスチャン一人一人が重要な役割を果たしているということ、さらにユダヤ人とギリシア人、異邦人ですね、その壁を越えた教会の一致、これは2章に書かれていますけれども、それもこの神様の壮大なご計画の中にあるということが示されます。そして、一つの、今日も重要な御言葉の一つですが、2章15節キリストにおいてはユダヤ人も異邦人も新しい一人の人に作り上げられているということですね。神様の創造の御業の本来のこの一致というものが回復されていくということです。そして主イエス様を通して、そしてそのイエス様がお頭とする教会を通して、隠されていた神様の奥義が実現し、これは聖書の御言葉そのものを言っていますけれども、神の極めて豊かな知恵が散らされるようになったということです。しかしこの新しい人はまだ完成はしていません。パウロが建物としての教会に例えていますように、人たち預言者たちという土台の上に建てられ、キリストイエス自身がその要の石となって、私たち自身が一人一人が建物の部分となって組み合わされ成長し、主である神の宮となると言われています。さて手紙の後半ではパウロが私たちが互いに一致して生きること、そして神様から与えられた役割を果たすために何が必要か、具体的な実践的な説明が語られていきます。 エペソ書ではキリストによって対立敵意を取り去られた私たちがユダヤ人も異邦人の区別もなくキリストを頭とする教会として組み合わされているという、まあ、教会としての私たちが語られていますが、同時に私たち一人一人が主イエス様の贖いによって、まあ、さっきも言いましたが新しい一人の人に作り変えられたということの意味も語られています。そしてこれは決して別々のことではなく、私たち一人一人が新しく作られた人にふさわしい歩みをすることがキリストを頭とする教会全体を立て上げるためにどうしても必要なことだからです。そのために私たち一人一人の成熟と成長が必要です。少し飛びますけれども3章の14節から21節に前半部分をまとめるパウロの祈りがあります。ここでパウロは一人一人が御霊によって強められるようにと祈っていますけれども、このようにも祈っています。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますようにと祈るんですね。もちろん私たちはすでに御霊が与えられ、そして御霊を通してキリストが私たちの内に中に住んでいてくださるんですけれども、パウロももちろんそのことは前提としています。私たちはキリストの愛に根ざしている、そしてその愛に基礎を置いている、そのことを前提として祈っていますけれども、それでも私たちは信仰の弱さあるいは霊的なスランプを抱えてしまいます。それはどうしてなのだろうかということですね。それに対して、それは私たちがキリストの愛を十分に理解していないからだと祈っているわけですね。3章18節をご覧ください。すべての生徒たちとともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにパウロは祈っています。私がこの御言葉を初めて知ったのは確か中高生のキャンプに参加した時だったんですけれども、本当に深く感動したのを今でも覚えています。そしてこれも何度かお話ししていることなんですが、私が育った団体の設立者の一人の宣教師の先生が、お別れメッセージで残した言葉が今も心に残っています。それはキリストをもっと知ってくださいという言葉でした。まあこの御言葉から来ているのかなと今となれば思うんですけれども、それは今も私が大切にしている言葉です。私たちはキリストの愛、それは人知を超えたものであり、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどかを十分には理解していない、そのことを心に留めたいと思いますし、それは決して失望することではなく、私たちが生涯かけても知りきれないほどの本当に私たちの思いを超えたもの、それがキリストの愛なんだということを本当に感謝したいと思います。そしてこの祈りの中でも、すべての生徒たちと共にという言葉が心に留まります。私たちはクリスチャンの兄弟姉妹と共に教会を通してキリストの愛を理解して知るのだということです。私たち個人の信仰の成長は教会と切り離して考えることはできないということです。決して私たちは孤軍奮闘して信仰生活を送るのではありません。まあもちろん今実際に集まれているとか集まれない方もいます。そういったことを超えて私たちが主の教会につながっているということの祝福、それを感謝したいと思いますし、だから私たちは互いのために祈り励まし合っていきたいと願います。さて、こうやってざっとですね、4章に至るまでのところをお話ししましたが、2番目の点に入っていきたいと思います。今お話ししたパウロの祈りにありますように、私たちクリスチャンが召されていることがどれほど素晴らしいことかを、私たちがさらに深く知ることから 私たちの成長と成熟が始まるということですが、4章からはそのための具体的なおすすめが始まっていきます。4章1節をご覧ください。さて主にある囚人の私はあなた方に勧めます。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。召されたその召しにふさわしく歩みなさい。これが今日の御言葉の中心となる御言葉の一つです。同じような趣旨のことがピリピ1章27節、ピリピ1章27節では、ただキリストの福音にふさわしい生活をしなさい、ただキリストの福音にふさわしい生活をしなさいとあります。またコロサイ1章10節では、主にふさわしく歩み、主にふさわしく歩みと言われています。おそらくこの他にも同じような意味の勧めがいくつもあると思いますが、この原点は旧約聖書のレビ記にある言葉、神様の宣言、あなた方は聖なるものでなければならない、私が聖であるから、聖なるものであるから、私が聖であるからあなた方も聖なるものでなければならない、その教えにあるということを、また皆さんで読んでいただければと思いますが、第一ペテロの1章15節16節は、まあ、明らかにしています。つまり神様のものとされた人たち、私たちはその神様にふさわしく歩まなければならない、歩みなさいという勧め、それは旧約聖書の時代から、そしてこの新約聖書まで変わることのない聖書の一貫したメッセージだということが教えられます。すべては私たちが新しく作られたもの、新しい神の民とされているからです。新しい神の民とされている私たちは、神様に選ばれたもの、救われたものにふさわしい歩みが求められているということです。そしてその目標は、エペソ人へ手紙の言葉を使うならば、神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達することです。そのように言われています。そして成熟し成長した私たちが、この御言葉の通りにキリストによって組み合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことによって成長し、愛のうちに立てられることになる。つまりキリストの体である教会を立て上げ、そして神様の栄光を表すことになる。それが私たち全てのクリスチャンに与えられた共通で、そして最終的な目的であるということを、今朝改めて確認したいと思います。さて、使徒パウロはこのように私たちクリスチャンが生きる目的、目標とするべき、その目標を示しつつ、全く別の角度、視点からも語り始めています。それが今日読んでいただいた箇所ですが、もう一度17節を、4章17節をご覧ください。ですから私は言います。主にあって厳かに進めます。あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。この厳かに進めますという言葉は、主にあって証言するというのがもともとの言葉ですが、つまり裁判で絶対嘘を言わない、本当のこととして証言するというのがもともとの意味です。神様の前に確かなこととして言いますよということです。で、同じ言葉が第一テサロニケ2章12節では厳かに命じましたとも訳されています。またガラテヤ書5章3節でははっきり言っておきますともなっています。使徒たちが神様から示されたことを書いたのが新約聖書ですから、もう新約聖書の言葉は全て大事で、どれが重要でないとかそういうことは ないんですけれども、その中でも特に使徒たちが特に命じる、進めることがあるのも確かです。まあ、イエス様自身もアーメンアーメン、真実あなた方に言いますと言って、特に私たちが心に留めるべき真理をお方になるときはそのようにはっきり言われました。そういう意味でこの勧めも使徒パウロがどうしても信徒たちに聞いてほしかったお勧めの一つであるということが言えます。じゃあどのように言ってるんでしょうか。あなた方は異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりませんという勧めです。まあ、これは救われた私たちがかつて自分がいたところに決して後戻りしてはいけませんよ、決別しなさいという強い勧めです。異邦人とは、もちろん差別的な意味というよりは福音を受け入れていない偶像礼拝をしている人々のことを言っていますが、それは人事ではなく、イエス様を信じて救われる前の私たちの姿だということです。私たちもかつては異邦人、キリストを知らない人たちと同じような歩みをしていましたけれども、今はその古い生き方からは救い出されて決別したはずです。パウロは当たり前のことを言っているのだろうかとも言えますけれども、それは決して当たり前のことではないということはもう私たち自身がよく分かっていると思うんですね。今日の教会学校でも、モーセがエジプトから脱出、イスラエル人を脱出させた、その記事でしたけれども、エジプトから救い出されたイスラエルの民は約束の地を目指す旅路の中で何度も神様に不平不満をつぶやいて不信仰になり、その都度何と言ったでしょうか。エジプトに帰ろう、エジプトは良かった、エジプトでは満ち足りていたと、まあ、何度も何度も、まあ、嘘吹いたわけです。おそらく使徒パウロの時代もイエス・キリストの福音を信じて受け入れクリスチャンになったにもかかわらず、異邦人であったときと何も変わらない生活をして、何も変わらない考え価値観の人たちが少なからずいたということでしょう。それは現在を生きる私たちにとっても他人事ではありません。私たちがこの世界と何ら変わらない生活スタイル、価値観、考え方から抜け出せないでいるとしたらどうでしょうか。パウロはそんな私たちの弱さ、未熟さを知りつつ、私たちに対して自分がかつていた場所がどれほど悲惨で暗い虚しいところであったかに目を向けさせているわけです。それが18節から19節の言葉ですね。彼らは知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と固くなな心のゆえに神の命から遠く離れています。無感覚になった彼らは飽食に身を任せてあらゆる不潔な行いを貪るようになっています。虚しい心で歩んでいるとありますが、まことの神様を知らない人々は本当の生きる意味を見失っているということです。虚しいということは価値がない、役に立たない、中身がないという意味ですが、それは、まさに偽りの神様、偶像に対して使われている言葉です。つまり異邦人が虚しい心で歩んでいるとは、かつて誠の神様を知らないで偶像を礼拝していた時の生き方ということです。同じようなことが第一ペテロの1章18節では、先祖伝来の虚しい生き方、先祖伝来の虚しい生き方と言われています。私たちはもうそういうところからは脱出したはずではないのですかとパウロは言っているわけです。本来この歩むという表現は私たちは当たり前のように使っていますけれども、私たちの生活や人生を旅に例えた言い方です。まあ、国語の多分授業で、知らず知らずに私たちは本来の意味じゃなくて例えを使っているということはあると思うんですが、まさに歩むとは 私たちの生活や人生を旅に例えた言い方です。旧約聖書ではもう頻繁に生きる、生涯という意味で歩む、歩みということが言われています。まさにさっきお話ししたように、エジプトを脱出したイスラエルの民の約束の地カナンへの旅路は歩みでした。で、歩むという言い方には、私たちがどこへ向かっているのか、どんな道を選択しているのかという問いかけがあるわけです。救われる前の私たちは異邦人たちのように虚しい心で歩んでいた。つまり、どこへ向かっているのかわからないまま、役に立たない偽りの神々に従って歩んでいたということです。このような異邦人の生き方、歩みを、さっき言いましたように18節から19節でパウロは非常に強い言い方で表しています。神様を知らない人々は知性において暗くなり、無知と堅くなな心のゆえに神の命から遠く離れています。私たち人間がどれほどこの世の知恵を持っていたとしても、そして学んで身につけたとしても、神の知恵の豊かさには遠く及ばないということです。そして神の知恵を持たない私たちは、心が暗いまま、どこへ向かっているのかわからないまま歩んでしまっています。そしてこれも罪人の特徴ですが、罪人である私たちは無知であるだけでなく、堅くなな心のゆえに神様の御言葉、福音を受け入れようとしない、受け入れられないということです。その結果どうなるのでしょうか。19節ですね。無感覚になった彼らは公職に身を任せて、あらゆる不潔な行いを貪るようになったと言います。この表現もパウロはローマ1章21から31ではもっと詳しくいろんな言葉を使って言ってるんですけれども、その中のローマ1章21節にも、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったと書かれています。さらに、神様を崇めないで偽りの神々に従う人々は、神様が彼らを恥ずべき情欲に引き渡されたのだと言います。誠の神様を知らない時の私たちは、罪に対して無感覚であるということで共通しています。それは神様を知らない人々の思い、心が虚しくなったことの結果であるということです。使徒パウロが生きた時代、ギリシャ・ローマ世界は、この世界史の中でも文化や科学が非常に発達して、哲学も盛んな時代でした。もちろんその中には清い生き方、高潔な生き方を求めている人たちもいましたけれども、パウロがエペソ書、ローマ書、コリント、他の手紙で書いているように、残念ながら不道徳で快楽的な生活と生き方が当たり前となっている社会だったということが、これは聖書だけでなく、歴史を見れば分かることです。これは戦争が落ち着いて人々の生活が豊かになった結果とも言えますが、誠の神様を知らない、そして見失った人々の生き方は方向の定まらない、まさに虚しいものだったということです。私たちが今生きている時代もパウロが生きた時代と何も変わらない、いやそれ以上に目に見えるものに生きがいを求める時代と言えるかもしれないし、自分の好きな生き方が素晴らしいとされている時代と言えると思うんですね。これは社会の多数を占める価値観や生き方に縛られてはいけない、縛られなくていいよ、そこから外れた生き方も大事だよという意味では決して間違っていないんですけれども、それが最近は多様性ですね、ダイバーシティという名のもとに、道徳的な生き方、正しい生き方が否定されているような気もしないでもありません。いや、正しいと思えることを信じて生きることさえ、何か狭苦しい縛られた生き方だという価値観が、なんとなく増えてきているようにも思います。真理を求めることが堅苦しいとされるような時代、しかし正しい生き方の基準を見失った多様性は、まさに異邦人が虚しい心で歩んでいる、 知性において暗くなった生き方そのものではないかと思います。最後の点に入っていきます。それに対してパウロははっきりとこういうわけです。4章の20節ですね。しかしあなた方はキリストをそのように学んだのではありません。しかしあなた方はキリストをそのように学んだのではありませんと言います。あなた方はもはや異邦人のような歩みはできないはずだ。なぜならあなた方はキリストをそのように学んだのではないからとパウロは言います。キリストを学んだとはキリストを理解して信じたということです。そうであるなら神様の真理と目的があなたの心を導くようになり支配するようになり、目的を失ったような虚しい生き方はしないはずだ。そしてあなた方自身が虚しいものではない。暗いところではなくキリストの光に照らされて生きているはずだ。そんな、パウロの強いメッセージが込められています。しかしパウロはあえて付け加えます。ただし本当にあなた方がキリストについて聞き、キリストにあって教えられているとすればです。真理はイエスにあるのですから。パウロの手紙もそうなんですけれども、新約聖書を読む、理解する一つの鍵となるかもしれませんが、イエスとキリストはとても丁寧に使い分けられているということですね。神の御子である方がキリストと呼ばれるときは、それはもちろん私たちの十字架において罪をあがない、よみがえって救いの御業を成し遂げられた神の御子、私たちの信じるべきお方であるということを示しています。それに対してはもちろんイエスとキリストが別とかそういうことではないんですが、それに対してあえてイエスと呼ばれるときは、人間の歴史の中に人となって生まれてくださったお方である、そのことが強調されているわけです。人となって生まれてくださり、神の国の福音を語り、神様の御業を行われたお方、十字架にかかって死なれ三日目によみがえってくださったお方、あの福音書に記されたイエス様のことです。このイエス様こそ神の御子であり救い主キリストである、それが主イエスキリストの福音です。パウロが答えて真理はイエスにあると言ったのは、人となって歩まれたイエス様のご生涯、語ってくださった教え、十字架の御業を思い出しなさい、そこにあなた方が学んだ真理があるのだからと伝えたかったからではないかと思うんですね。イエス様が人として歩まれたご生涯は私たちが習うべき模範です。そしてイエス様が語られた教えを大切にして従って行こうとするなら、どうしてあなた方が虚しい古い生き方に逆戻りするようなことができるだろうか、そのように語っているわけです。さてパウロはこのイエス・キリストの教えを、その教えとはあなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること、またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることでしたと語っています。私たちがイエス様を信じ新しい人に作り変えられたことが、ここでは古い人を脱ぎ捨てる、新しい人を着ると表されています。これは私たちが信じ受け入れた教えとは、第一に古い人を脱ぎ捨てたということです。これは一度限りの出来事、救いの御業のことを言っています。私たちはまず、私たちがイエス様を信じて救われた時に古い人を脱ぎ捨てたのだということを確認する必要があるということです。確かに許された罪人に過ぎない私たちにとっては、世にあって古い人の、残像といいますか、影響は残り続けるのかもしれませんけれども、しかし神様の前には古い人は脱ぎ捨てられ、もはや何もない。私たちは信じてまずそこに立つべきだということです。第二に、 私たちは霊と心において新しくされ続け、新しい人を着るということです。興味深いことですが、神に型取り作られた新しい人を着るということもただ一度のこと、私たちが救われるときに起きることのことを言っています。新しい人を着る、これも一度だけの出来事、私たちが救われたということです。それに対して、興味深いことですが、霊と心において新しくされ続ける、まあ、翻訳でもそうなっていますが、これは現在進行形、私たちの生活の中で起こり続けることなんですね。もう今日はもうこのことを心に留めていただければ、他のことはもう忘れてもいいんじゃないかと思います。霊と心において新しくされ続ける、これは今私たちの信仰生活の中で起こっていることだということです。私たちにとってまず大切なのは、今立っている場所を確認することです。3章11節の言葉によれば、私たちの主キリストイエスにおいて成し遂げられた永遠のご計画、この神様の永遠のご計画によって私たちは救われ、新しい人に作り変えられました。それはもはや古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着たということです。私たちはもうすでに古い人と完全に決別している、虚しい心で歩むのではなく新しく作られた人として生きている、そのことを確認したいと思います。その私たちが霊と心において新しくされ続けているということです。時に私たちも霊的なスランプに陥ります。信仰の落ち込みを経験します。耐えられないような試練に遭うこともあります。何も変わらない、成長しない自分に落ち込むこともあります。しかし私たちは霊と心において新しくされ続けている、そのことを忘れないで神様に望みを置いて信仰生活を続けていきたいと思います。そして神様がご自身の栄光を私たちの生涯の中に表してくださることを信じていきたいと思います。お祈りしましょう。